こんにちは。環境グループの青木です。今日は遠隔授業の作り方の一つとしまして、講義資料と音声を利用した授業の作り方というのを紹介したいと思います。今日の内容は、FD の案内のメールにも載っている私のページに置いてあります。また関連するリンクもありますので後で見てください。では、スライドの2ページ目をご覧ください。まずですね、遠隔授業として、最低限シンプルにやろうと思うとですね、教材を渡しておいてその自習の範囲を指示する、それからそれに対する質問、感想、意見などを聞いて、次回の授業にフィードバックしていくと、こういうやり方でもできなくはありません。実際数学の世界では、授業なんていうものは、自分で本を読んで勉強するためのペースメーカーに過ぎないなんていうことを言う人もいますので、これでも授業として成り立っていると言えなくはないんですが、これだけでちゃんと学生が勉強しているかというと、それも難しいということもありまして、できればですね、教員の声というのを直接聞かせたいということがあります。そこで講義資料に音声を付け加えた遠隔授業というのを考えてみました。この方式は学習院大学の田崎先生、物理の先生とその周辺の物理、数学の関係の人たちが試してもらったものを参考にしています。では次、3ページ目ですね。この方式のメリット、一つは資料と音声のみであれば、動画よりもデータ量がずっと小さい、そのため学生の通信環境、ギガに優しいということが言えます。もう一つはですね、教員の側では普段ですね、通常の教室で授業をするときに準備するものとほぼ同じものを使うことができる。また受ける学生にとっても教室で授業を受けるのに、かなり近い感覚で受けることができるというものがあります。もう一つはです、さらにですね、今後、オンラインではなく対面で授業ができるようになったとしても、しばらくの間は、熱のある学生は来てはいけないというふうに、欠席者がかなり増えることが予想されます。そのため授業のために用意しておいた資料と、授業の録音を使って、欠席者にも対応するということに使うことも想定しています。次、4ページ目ですね。この方式での授業の受け方ですが、まず事前に講義資料をダウンロードします。この講義資料っていうのは使い方は2通り想定されまして、パソコンやスマートフォンの画面に表示して、ちょうど授業中の板書であるとか、プロジェクターでスクリーンに映し出したものと、こういう想定で見るというのと、もう一つは授業中の配布物のように、印刷して使うものですね。ただし、印刷させる場合には学生がプリンター必ずしも持っているわけじゃありませんので、授業の1週間前とか、余裕を持って配っておいて、プリンターのあるところに出かけたときに印刷してもらえるように指示してください。で、授業の本番の方では、学生はその資料を見ながら、音声を再生する。ダウンロードしてから再生するのでも、ストリーミングの再生でも、どちらでも構いません。で、この受け方も複数考えられまして、端末が複数ですね、パソコンとスマートフォンのように複数ある場合には、大きい画面の方に資料を映し出して、もう一方、スマートフォンなんかを音声の再生操作に使うということが考えられます。一方、スマートフォン1台しかないという場合には、音声をバックグラウンドで再生しながら、資料を見るという形になります。あとは、普通の授業と同じように、その資料を見て音声を聞きながら、ノートを取るなり、レジュメ、印刷したものに書き込むなりしてもらいます。そして最後に、コメントシートにですね、コメント、意見、質問などを書いてもらって、提出させて、それ教員の側ではそれを見て、次回の授業に反映させていくという形になります。次、5ページ目ですね。では、教員の用意するものですけれども、講義資料の方は、例えば、普段の授業、パワーポイントを使っている先生であれば、そのパワーポイントのファイルを、そのまま PDF にエクスポートしてしまえばいいですね。スマートフォンなんかで見る場合を想定すると PDF にしておいた方が無難だと思います。で、講義中の配布物なんかはその原稿のファイルを配るです、ね、一方、私のようにですね、黒板への板書がメインで授業しているっていう場合には、その板書の予定を書いておいた手書きのノートというのがありますので、それをスキャンしておく、あるいは 黒板やホワイトボードに書いてしまったものを撮影するという方法でもいいかもしれません。まあ、要は普段の授業を準備するときにやっているのとほぼ同じことをすればいいということになります。まあ、ただいくつか注意が必要で、私なんかはですね、板書予定のメモっていうのは実は非常にいい加減なんですけれども、授業中にアドリブで書き加えることなんていうのも想定しまして、普段よりは少し丁寧に作る必要があります。あとですね、この後録音しますけれども、録音した後にですね、やっぱりちょっと資料を書き換えたいという場合にはもう差し替えてしまっても構いません。では次、6ページ目です。音声の録音の方に入りますが、これは資料を見ながら普通の授業で喋るのとほぼ同じように喋ってください。音声は一つのファイルにしなくても複数に分割してもらっても構いません。ただし注意しなきゃいけないのがですね、間の取り方ですね。普段の授業ですと学生の様子を見ながら話すわけですけれども、この場合それができませんので、こちらの方で意識的に学生がちゃんとついてこれるように間隔を置きながら話すという必要があります。場合によってはですね、音声、一気に見なくても、聞かなくてもですね、一時停止しながら聞いてもらう。例えば、ここで一時停止して、自分で計算して、計算できた人から続きを聞いてください。こういう指示の仕方もあります。ただし、実際にやってみた先生に、他大学の先生によりますと、特にですね、スマートフォンでこれを聞いている場合ですね、一時停止と再生何度も繰り返させると、非常に手間がかかってやりづらいそうですので、気をつけてください。続いて7ページ目、もう一つ大事な資料が、講義資料にはページ番号、ちょうどこの右上についているように、ページ番号を目立つようにつけてください。なぜかと言いますと、普段の授業ですと黒板やスクリーンを指さしながら話すことになるわけですが、それができませんので、どの部分を話しているのかということがはっきり伝わるようにします。スライドの中の式とか図とか表、その部分にも番号をつけてもらってもいいかもしれません。例えばですね、普段の授業ですとこんな風な板書を使ってですね、今この式が成り立つことが分かったので、次にこれを使ってこのルート2たす1を変形してみようですね。ルート2たす1をこんな風に書き換えて、でここでこのさっきの式を使うとこう書き換えることができる。でこの式の右辺の分母の部分っていうのはこの部分と全く同じなので、さらにこんな風に書き換えることができる。こんな授業もできるわけですが、これを音声だけで聞くと、何を言っているのかさっぱりわかりません。そこでこうしてみましょう。ではこの7と2分の1のページを見てください。今、丸1番の式が成り立つことがわかりました。じゃあこれを使って丸2番でルート2たす1というのを変形してみよう。するとまず1行目のように変形すると、右辺のルート2引く1というのは丸1番の式に出てきたのと同じ形なので、これを2行目のように書き換えることができます。でも2行目の分母のルート2たす1というのはこの2番ですね、2番の1行目のルート2た左辺と全く同じなので、さらに3行目のように書き換えることもできる。こんな風にページ番号とか式番号、あるいは何行目というのを使いながら説明していきます。これはですね、学生が質問するときにも役に立ちます。普段の授業ですと終わった後にですね、ノートを持ってきて指さしながら、この部分よく分かんなかったというようなことを聞いてくる学生がいるわけですけれども、この方式の場合には、ページ番号や行番号、式番号なんかを使って、そういう質問をしてもらうことになります。では、8ページ目ですね。こうやって、講義資料と音声が用意できたら、あとはそのデータ量ですね、できるだけ小さくしたいというわけですが、まず講義資料の方は、最初から電子媒体で用意している場合にはあんまり心配する必要はありません。ワードやパワーポイントなんかはたまに余分なデータを抱えていることがありますけれども、PDF にエクスポートしてしまえばほぼ問題ないでしょう。一方、手書きのものをスキャンするとか写真に撮るという場合には、スキャナやカメラの解像度、画面サイズの設定なんかを注意してください。あるいは撮影した後でですね、サイズの変更、圧縮などをしてもらって、文字がちゃんと読める程度に、できるだけ小さくするという必要があります。 一方ですね、まあ、音声の方、まあ、こちらの方がですね、普通はファイルサイズ大きくなりますので、こっちを小さくするのが重要です。ここではですね、ビットレートというですね、まあ、1秒間あたりのデータ量をできるだけ小さくしようという方向で考えます。まあ、Windows には標準で、まあ、ボイスレコーダーというアプリがついているわけですが、まあ、これがですね、ビットレートが 175kbps だそうです。これを頑張って圧縮するわけですが、まあ、一番いいのはですね、まあ、オンラインのサービスを使ってしまうのがいいそうです。このオンラインオーディオコンバーターというのがありまして、このページですね。ここで、形式を M4A というの。でこれで、品質の方をですね、詳細設定を開いてもらって、ビットレート、最低の 16kbps、サンプルレートも少し下げて、16000。まあ、これぐらいにしてしまっても、まあ、講義の音声であれば、まあ、ほぼ問題なく聞こえるということです。まあ、ただし、まあ、オンラインのサービスあんまり使いたくないっていう場合には、まあ、手元のパソコンで、まあ、Windows であれば、これ、オーダーシティって読むんですかね。まあ、こういうフリーソフトがありまして、ここで録音から、まあ、圧縮しての書き出しまで、一つのソフトですることができます。まあ、この場合、まあ、MP3 でビットレート、軽量というのを選んでもらうと、まあ、約45から 85kbps まで圧縮されます。Mac の場合は、私持っていないのでちょっとよくわかんないんですが、まあ、田崎先生のページに詳しく解説されています。で、これ以外にも、FFmpeg なんていうソフトウェアもあるんですが、まあ、ただこれはちょっと使い方が難しいので、ここでは説明しません。あと、このあたりですね、いろいろ設定をやってはみたんですが、このオンラインで変換したのは、まあ、やはり、まあ、一番サイズが小さく、まあ、音質もいいかなというので、まあ、結局これを使うのが一番いいと私は思います。では次、10ページ目ですね、まあ、参考までに、まあ、ファイルサイズがどの程度になるかという比較ですが、ボイスレコーダーでそのまま録音した場合には、計算上30分で約 39MB になります。これを MP3 で 64kg まで圧縮できたとすると、30分では 14MB、16kbps まで圧縮できれば 3.6MB と、かなり軽くなります。参考までにですね、YouTube の動画を30分見ると約 300MB、Zoom を30分使うと、これは参加人数とか設定の次第で変わるんですが、100から 200MB と言われてますので、この音声と講義資料による授業というのが、かなりデータ量の削減ですね、ギガに優しくなっているということがわかると思います。では、11ページ目。実際に授業を実施する場合ですが、うちの大学の場合は、教育情報システムの課題管理の機能を使うのが一番いいと思います。講義資料は PDF にして、課題の添付ファイルにつけておく。で音声の方はですね、軽量化したとしても、残念ながらこの添付ファイルの容量制限、合計 6MB だったと思いますけれども、これ超えてしまいますので、外部に置かなきゃいけません。自分のウェブページを持っているという方は、そこを使ってもらえればいいんですが、ない場合には、Google ドライブなんかを利用して、でリンクを課題内容のところに、URL を貼り付けておくと。でこれを聞きなさいと指示することになります。そして、学生にコメント、質問というのを提出してもらう必要があるんですが、これもですね、どんな形式でもいいので、コメントシート用のファイルというのを用意して添付しておいて、これに書いて課題として提出しなさいというふうに指示します。では、最後12ページ目ですね。実は、その資料と音声による遠隔授業というのは、ここで紹介した方法以外にも、PowerPoint にナレーションをつけるという機能がありますので、それを使ってもすることができます。ただ、実際に試してみたところ、いくつか問題点もありまして、まずですね、学生が PowerPoint の入ったパソコンを持っているとは限らないので、例えばスマートフォンなんかで見た場合には、こちらの意図した通りには再生されない。例えば、ページの切り替えが自動ではできなくて手動でしなきゃいけないというようなことがありました。また、ファイルサイズの方もですね、音声をつけると1分あたり約 1MB 以上増えてしまいますので、残念ながらここで紹介した方式に比べるとサイズ的には優しくないということになります。では、ここで一旦終わりますが、この後に少しおまけがつきます。